土屋アーソロジー、この時間は高島彩と小山薫堂さん、そしてギタリストの村地香織さんとともにお送りしています。今夜は薫堂さんが弘前で自然と生きる方たちにお話を伺ってきた模様をお聞きいただいています。
続きましては、およそ40年前に栃木の宇都宮から移住していらっしゃいましたある牧場主の方を訪ねた模様をお届けしたいと思います。その方のお名前は篠原俊夫さん、おっしゃいまして、まあ言ってみればですね、北の国からの黒板五郎さんみたいな、そういうなんかイメージ重なったんですよね。で、同じように丸太小屋を建てて、そこに奥様と二人で暮らしながら牛を飼っている、うわーこういうとこ来たかったっていう、山奥の雪深い山奥にお住まいなんですけれども、この日はまだ雪は少なかったですね。まあそれでも、車で行くには大丈夫かなっていうぐらい何回もスリップして、その末にたどり着いた場所、その模様をお聞きください。
丸太小屋のものすごくおしゃれな建物があります、はい、あの煙突から白い煙が上がってますけども、
はい、
よいしょ、あらこんにちは、
どうぞ、
お邪魔します。うわーすごい、こっちはご自宅ですか？
ええ、
あ、これ立派な丸太小屋ですけど、建てられたのは何年前なんですか？
平成元年です。あ、
平成元年、
ええ、
引っ越してこられたのがいつ頃なんですか？
昭和56年かな。
昭和56年に、
35です。
35で、なぜ青森に来ようと思ったんですか？
宇都宮で乳牛を飼ってたんです、乳牛を飼ってたんです、はい、で私のとこは水田地帯で、いわゆる水田酪農っていうあれなんですよね、はい、こう平らなところなんです、
はい
はい、で私はこう山、起伏のあるところで牛が飼いたくて、
それなぜですか？
それのが風景として、あ、こう丘陵地に牛が遊んでるっていうのは絵になるでしょ、そういうのを求めて、九州の方も行ったし、
あ、
もちろん栃木県も随分回ったし、群馬、茨城、でぐっと回って、岩手にも来た、福島も行った、でたまたまここは、知り合いがいて、私は青森に対してあんまりいいイメージがなかったんですよね。だから友達、俺そう言ったらば、一回来いと、
とにかく来てみろ青森にみたいな。
で彼が7月か8月かな、
あ、夏の、もう真夏の、
でやつは岩木山の麓の方でキャンプしてたんですよね、子供たちと一緒に、でそこへ私を連れて行ったわけ、あの岩木山麓のね、で、ああ、これは俺が今まで思ってた青森と違うと、こういうとこもあるんだと、でそこからじゃあ青森にどっか探してみようかと、そういうことで、
でここを見つけられて、
何か所か回った末にここを見つけた、
いろんな苦労されたことも多かったんじゃないですか？
酪農やるつもりでここに来たんですよ、確かに、でも道路もしっかりした道路、この道路はなかったんです、で乳牛だと道路がないから土絞っても、
出荷できない、
出荷できない、でどうしようかと思って、あの高校時代の同級生に市役所で、あの農業関係のとこにいたんで、そいつに相談したんですよ、そしたらば乳牛じゃなくて肉牛ならどうだと、肉牛の繁殖っていうのはどうだと、それ、まあ、そのことについていろいろ教えてくれて、でまあ和牛の勉強をし始まって、
なるほど、じゃあ今はもう、
和牛の子供と、
で、あの ある程度になったら別のところに出荷するんですか。
そうそうそうそう。10ヶ月程度で、出荷する。
出荷して、今何頭ぐらい飼ってらっしゃるんですか。
今親牛5頭、
5頭、5頭で子牛が、あれ牛ってのは毎年生まれるもんなんですか。
できれば1年に1産取りたいんですよね。あ、でもなかなかそれは難しいですね、13ヶ月、あ、14ヶ月になる時もあるし、
今子牛は何頭ぐらいいるんですか。ここは
今子牛2頭です。
2頭、
昨日1頭生まれて、
ああ、昨日生まれたばっかりがいるんですかうわー、ちょっと見てみたいですね、うん、じゃあ早速牛を見せていただけますでしょうか。
いいですよ、
はい。
おい、おい、
もう名前、顔見たら名前わかるんですか。
うん、それはわかりますよ。
この子は何ですか。
これはハルっていうね。
ハルちゃん、
ハル、あれはナズナ、あっちが西川、西川の4ってあれヤスコ、ヤスコが、2月20日に分娩予定、西川は3月いくんちだっけな、3月分娩予定になった。
なんで西川だけ名字なんですか。
あの、私初めて飼った牛なんですけど、一番元祖は、第三西川っていう名前がついてたんです
第三西川、
はい、あの、オスには漢字で名前つけることになってるんですよ、ワンユーは。
あ、そうなんですか、
で、メスはひらがなでつけることになってる。ただその、第三西川ってのは、いい牛で、県の代表で全国共進会行った牛なんです、
はいはい、
だからそれ私大事にして、それはぐーっと名前を残してるわけ
です。西川で、
はい、
あ、ここに、
はい、
あれ、え、これは今何ヶ月ぐらいですか。
これは12月20日に生まれたの。
で、こちらが昨日生まれたばっかり。
これ昨日生まれた
の。うわ、でももう大きいですね。
おい、花、花子、花子、ちょっと赤ちゃん見せろはいはいはい、ほら、ほら、はいよ、はいよ、ほら、ほら、起きてみろ、起きてみろ、ほら、ほれ、ほれ、おい、起きてみせろ、よしよしよし、よしよしよしよし、よしよし、
うわ、立った、これこうやってまだ赤ちゃん、まだ1日ですけど、とても赤ちゃんには見えませんけど、ある程度のところで引き離すわけですよね。
そうそうそう
そ
う。
その時は母親ってのはやっぱりなんかこう抵抗するんですか。
抵抗っていうか泣きますね。
泣きます、あの、いわゆる
3、4日、私はだいたい2ヶ月で血放ししてるんです、
はい、
だから2ヶ月までに、こいつらが、この小さいのが少し餌を食べられるように、まあ調整していって、
はい、あ、今はまだじゃあずっとしばらくお乳を飲んで。
そうそうそうそう。
子供を次のところに移す、出荷するときは母親は分かるんですか。
なあ、いくらか分かるのかな。
篠原さん、そういうこういわゆる親子を引き離さなきゃいけない時あるわけじゃないですか、それは胸がやっぱり痛むんですか。
まあ痛むっていうか仕方ない、体の得ないですからね、まあそこは割り切りなくちゃならないですね。
土屋アーソロジー、先ほどは宇都宮から移住してこられておよそ40年になる篠原牧場の篠原俊夫さんにお話を伺いました。
篠原さんがこう、ええ生まれたばかりの子牛にこう話しかけるところが、ね、いいですよね。
花子花子って言ってちょっと、ま、花子を少しこう、どかせ て奥にいた生まれたての子牛ちゃんに、ねはい、声かけてましたね。
人と話される時よりもよりなんかこう、ね、篠原さんの良さが出てると思います
ね。そうなんですよ。最初はあの意外とこう朴訥とされてたのに、うんはい、いきなりその牛に触れた途端に、うん、こうなん甘やかすおじいちゃんみたいななんかそんな感じのトーンになりましたね、声のトーンが。
でもね、あの出荷の時は親がお母さんですかね、何日もこう泣くって話を聞いて、
はい、ね、出荷ではなく、父離れでこう一回離した時ですね。引き離す時に泣くんです
って。親牛が何日か泣く、
3日泣くって言ってましたよ。
牛がね、
やっぱりあるんですね、その親子のつながりっていうのを感じるものもあるでしょうし、そうですね、それをこう見守ってるわけですもんね。
そうですね。でその子牛を、まあ、出荷をして、うん、それがまた肥育牧場に行きまして育てられてお肉になると、うん、なので篠原さんは牛肉は滅多に食べないって言ってました。
あ、やっぱりそうですか、こういうねお話もなんていうかこうちょっと複雑な気持ちになりながら聞いてはいたんですけれども、でもやっぱり目を背けてはいけないし、やっぱりこういうことを知った上で自分はどうするかっていうそのまあ参考にもそれぞれがねできる話だなと思いながら、くんどうさんもこうお話聞いてこう子牛を見ながらなんか複雑な感情は湧きました？そうでもない。
いやあの毎回毎回思いますよ、
ね、そうですよね、
毎回思って本当にありがたいなと思いながらも、うん、でも可愛いしでも美味しいしっていうもう複雑な気持ちにはなります、う
ん、ね。篠原さんはある程度割り切ったものは感じますよね。やっぱり毎回感情が動いてたらお仕事にならないから、
うんねやっぱりそれは人々のためであり、うんまあ、自分が生きていく一つの糧ですからね、うん、さて後半はそんな自然の中で暮らす篠原さんにとっての自然観について伺いました。
毎日大変な暮らしだと思うんですけど、幸せだなと思う感じる瞬間ってどういう時なんですか？
幸せか、雪が溶けて、こいつら放牧に、まあここぐっと放牧場なんですけど、はい、そこへ出した時かな、そこを牛が、今日中、まあ冬でも外に出てるんですけど、
はい、
まあ運動場ですよね、
はいはいはい、
でも雪が溶けて奥さんが出てくれば、外へ出すわけです、放牧に、
はいはい、
まあその時が一番いいかな、
はい、
いい景色だなと思いますね。
まさに40年以上前に思い描いた、
うん、はいはいはい、
丘陵の
そうそうそうそう
緑の青々とした中に牛がいる風景ですかね、はい
は
い、
そうですね、
でも自然と向き合い命と向き合いそれが仕事になってるってのはなかなか難しいですよね。いろいろ大変なこともありますよね、
うんそうですね、やっぱり休みないですからね、正月でもちゃんと朝起きて餌をやって、牛舎を掃除して、はいまあ、それからお正月酒飲むとね、うんまあそれは絶対やんなくちゃならないから、
そうですね、
一日中何にもしないってことはないわけです、だからそれは大変だって言えば大変ですけど、まあ私はそうは思ったことないんですよね。
あ、そうですか、
うん、当然自分の仕事だし、そういうことは最初から分かってることだからね、
じゃあそれが生きがいでもあるからです
かね。まあそういうことでしょうね、
篠原さん今77歳ですけど、
はい、
これからの夢は何ですか？
夢ね、小さい夢だけど、ツリーハウスを作りたいとか。
あ、ツリーハウス、うん、木の上に家を作る、
はい、 いい木があるんですよね。できそうな木が。
ツリーハウスになりそうな木が。
この山の中にね。だからツリーハウス、いくつも作りたい。それが小さな夢かな。で、それの子供たちでもいいし、青年でもいいし、して、泊まらせたい。
はいはい。でもここに子供たち来て何日間か暮らすと、いろんな学びがありそうですね。
うん、そうとは思ってるんですよね。
命の尊さであるとか、うん、自然との向き合い方とかありそうですよね。いや、なんか今日はいろんな学びをいただいた気がします。ありがとうございました。